さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、始まりました。4月になってから第1回目の収録になるのかなと思いますけれども、新年度ということでドタバタしてるような、うん、意外なんかよくわかんない日々なんですけど、この間からちょっと傷つくことが続いてまして、傷つくことその1っていうのがですね、もう知人というか、まあ息子の友達なんですけど、
うん、
ちょうど小関さんに街でばったり会った日なんですが、
うん、
高校のね、定期演奏会、ブラスバンドの定期演奏会に、まあそこの友達が出るからというので、
うん、
もうちょっと写真撮ってくれないかっていう話で行ったんですけれど、
うん、
で、まあ僕はプロカメラマンだっていうのを知っていて、頼まれたことなんですが、
うん、
で、撮ってあげて、こう、ちょっと小芝居みたいのがあって、それを撮ってあげてですね。で、途中で、そこのうちの人が見に来て、うまく撮れましたかとか言ったら、こんな感じですって、見せてあげたら、
うん、
さすがカメラが違うよねって言われたんです
よ。それはちょっとショックですね。
すごい。
うん。
ね、もう10年以上の知り合いなんですが、
うん。
という角と、
はい、私は、今年は入学式いよいよ始まりまして、しょっぱな行って、まあ、今日も行ったんですけど、今日入学式じゃなくてね、クラス全員の撮影とかいうお仕事で、まあ、こういうのもあるんだと思ったんですが、昨日が入学式1回目だったんですが、なんとスナップとかは一切なく、集合のみということで、非常に緊張して行ってきたんですが、なんかまあ1年生だから、小学校だったんで、まあなかなか目線もらうの大変だよっていうのは散々脅されていたので、そこら辺は覚悟していったんですけども、なんとですね、はい、じゃあ行きますって言った途端に、女の子がですね、自らこう自分のスカートをまくり上げまして もうちょっとそれは待ってくれるっていう話を何回かしたんですけど、3回やって3回とも見事にやられちゃって、
それは狙ってやってた
の。もうなんかね、めっちゃいい笑顔でニッコニコしてる可愛らしい子だったんですけど、
ちょっと怖いな。
ちょっと頼むから。最初はね、なんか、隣の男の子とふざけて、なんか話してるようだった感じだったんで、男の子がいたずらしてんのかなと思ってたんですよ、一発目はね。で、よくよく見ると自分でなんか、思いっきりうまくやげて、ケラケラ笑って、で、4枚目で、こう、下ろした瞬間かなんか撮れたんですけど、他の子がタイミングが合わずで、もうダメだと思って、後ろの子に、後ろの列の立ってることを交代してもらいまして、立ってもらいました。はい、一発目から大変な思いをしました。半助と。
はい。2ヶ月ぶりぐらいですかね。そんなしてます。
久々に、はい、登場です。
わかります。なんかいろいろちょっと、プライベートというか、なんか仕事というか、なんかいろいろあって。
うん、
しばらくうちにいない生活を送ったりとか、
うん、
まあ割とエクストリームな 2ヶ月を
エクストリーム
でございます。
生きててよかった。
そうです。はい、はい、はい、私はですね、ようやく私らの住んでるところもですね、うん、桜がもうそろそろ咲くのではないのかっていう雰囲気になってきたんで、
うん、
ちょっとウキウキ気分でですね、毎日見張ってるんですけど、
うん、
咲きかけるとすぐ咲くじゃないですか、まあ当たり前なんですけど、
うんうん、
でもその、いざ撮るとなると、やっぱりちょタイミングが大変だなと思って、撮る前からなんかすごく 悩みに悩んでる、ミニです。はい。
はい。はい。まあ、もちろん難しいよね、そこらね。
そうなんですね。うん、
はい。ということで、今週はですね、その桜を、私とスノーさんでですね、なんと、夜の暗闇の霊園に行って、桜を撮ってまいりましたと。
はい。ただの桜じゃありませんっていう
感じ。というところですね。はい。現地での収録もしてきたので、その音源などもお聞きいただきながら、あとスノーさんがブログを用意していただいているので、その時の写真なんかもね、ご覧いただきながら、やっていきたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで行ってきたのが青山霊園。
はい、はい、
撮り始めたのってもう8時回ってたぐらい。
そうですね。僕が携帯電話を忘れて出かけたので、半助さんと出会うまでに、そう。時間近くなったんです
よ。私が橋を指定したにもかかわらず、その橋の下を走ってしまいまして、これ見つかんなかったらどうしようみたいな、そんな状況で、なんとか。
あれ、橋の下で止まってました？
うん、通り過ぎちゃったの。で、あ、夢だと思ってぐるぐる回って上がってきて、で、一回通り過ぎて、で、通り過ぎた時にスノーさんが見えたんですよ。
ええ。
で、鳴らしたんだけど、その時は気づいてもらえず、すぐ U ターンしてみたいな、そんな感じだったんですよ。
あ、それはすみません。
はい、まあそんな感じで、夜8時ぐらいには、撮る場所に、ちょっと過ぎてたぐらいかな。今着いたかなっていう感じなんですが、青山霊園の方行ってまいりまして、まあ、スノーさんの一つのフィールドと言っていい
ぐらい、はい、ホームグラウンド。
ホームグラウンド的な青山霊園なんですけども、まあ僕は中入ったのは初めてだったかな。前とかはよく通るんですけど、墓地の中に入ったのは初めてかもしれないですね、今回。で、まあ、ここの夜桜を撮ってきたわけですが、まずは、その、着いたあたりから撮影開始みたいなところで、収録してますので、その音源をまずね、聞いていただいて、その後話に入っていきたいと思います。
6秒なので、
うん、
入っていったら潜るというか突き刺さるような感じで、
そんなになるの？
なります、ほとんどなんていうかバットマンなんとかして
る、はいはいはいはいはい、
あんな感じ、
ということで、今日は、はい、スノーさんと、夜のこれ青山霊園でいいんでしたっけ？
いいと思います。
青山霊園に来ております。お墓の間を歩いておりますが、目の前には六本木ヒルズが見えており、全然怖いとかそういう感覚はない感じですね。これ普段もこんなに明るいの？
あ、特に曇りの日は明るいです。
ああ、
空の反射で。
はいはいはい。うん、
天気のいい日で月が出てない時はかなり暗いから、
あ、暗いんだ。
あと雨の日とかはかなり暗い。
暗いとやっぱ怖いかな。
あ、今歩いてるのはまあなんていうんでしょう、メイン通りなので。
霊園の中のメイン通り。
そうですね。まあ、ブロードウェイとは行かなくても。 ブロードウェイはちょっと車が通る。だからここはもう本当あの30分ぐらい前は、いやあの女の子がジョギングしてたり。
霊園の中ジョギングしてんの？
してますね。おばあちゃんがあの犬連れて歩いてたり。
しかも女の人がジョギングしてんだ。
はい。
そういう霊園なんですね。
治安がいかに。
ああ。
この辺がだんだんいい。
おお、なるほど。六本木ヒルズに近づいて、もうこれ桜満開？
ほぼ満開。
ねえ、すごいいい感じです。出てきてよかったです。
お疲れ様。いきなり緊急企画を、
はい、夜桜撮影、撮ってる時は喋れないので今のうち喋りました、はい、またスカイプ収録の時に詳しくお話しできるかと思います、はい、とりあえず撮影場所を決めて、スノーさんのセッティングがほぼ終わりました。これから最初のカットを撮ろうというところでございます。これあれですよ、キャノンから借りたの？
あの 5D が壊れた。
あ、壊れたんだ。
ここのスイッチが戻んなくなって。
おー、そうなんだ。あ、じゃあ代替ってことで。
はい、そうです。そしたら、あるよ、Mac 2の方がいいんじゃないですかって。あ、Mac 2使わせて、買ってくれって言ったらなんだろうね。そんなお金はない。じゃあ、じゃあ即切れる。
はい、ということで、とりあえずちょっと今収録の時に流したのは順番が逆になってしまいまして、
あ、はい、
現場に着いたところでさ先に切ったんですが、これを配信の時にはちょっと逆にチャットしていきますので、
あ、
歩いてるところから、まあ、はい、現場に着いて2本目が流れて、まあ、撮影を開始したところまでね、
はい、
で後でもうちょっとしたらこの撮影終わったところ終わって、2、3分話しているのがありますので、
はい、
またちょっと音源聞いていただければと思うんですが、なんかね行って思ったのはすごい明るくてね、なんか霊園って夜歩いたら怖いっていう印象があるんですけど、なんか全然そういう感覚が全然なくて、
そう、うん、
で普通、
まあ、あの日は特に明るかった感じはしますけどね、
うん、
いやでも本当にジョギングされてる方がいるっていうのが私なんかもう今聞いててびっくりしましたよね。
あ、そう、うん、でも実際あの日もいたよね。走ってる人はいなかったかな、うん、でも犬の散歩をしてる人は結構いっぱいいた。
お年寄りご夫婦で、
うん、歩いてたり、まあ、花見に来てるカップルとかもいましたけどね。
本当に申し訳ないんですけど、カップルの邪魔ばかりしてたんですけど。僕は、実は先に着いてたんで、ロケハンをしてたんですけど、まあ、その間に、もう、桜のいいところには必ずカップルが佇んでいるので。
ああ、なるほどね。
なんだこいつっていう感じで見られました。
あ、そりゃそうだね。でも撮ってる間にもそういうなんかカップルみたいな人いっぱい通り過ぎましたもんね。うん。でもなんか、まあ、花見だから来てるんだろうなっていう人もたくさんいたんだけど、もう普段から来てるんだろうなっていう犬のお散歩してる人たちとかね。
はいはい、
もう普段ここ散歩に歩くんだってちょっとびっくりするんですが、でも、うん、普通に歩けそうとかって思うぐらい明るくて、でまあね、車の音とか街明かりみたいなのもあって全然こう怖くない感じなんですけど、よくよく考えるとここ霊園なんだよねみたいな、なんか変な感じがします。これ小関さんは中入ったことあります？ここ、
もう昔ですね。もう10年以上前になるんじゃないかな。
うん、なんかすごい広いね、やっぱりね。
そうですね。
うん。
いや、まあ、あんな都会の一等地に
ね。ああ、そうだね。
びっくりするしますよね。
うん、確かに。そう言われてみれば。まあ、ということで、その、 車を止めた場所から、少し歩いて、六本木ヒルズが見える場所があるんですよね。
はい。
あれは霊の端っこぐらいになるの？
割と端っこの方
ですよね。下も道見てたぐらいだから、
ね。はい。
まあそこまで歩いて、まあ六本木ヒルズをバックに、まずは撮影を開始したわけですが、この夜の夜桜、まああそこは、あの場所は街灯あったんだっけ？なかった？あ、あったか。あ、切れちゃいましたね。はい、ちょっと切れてしまいましたが、夜桜、あの場所って、街灯って、街灯はあったんですよね。
まあ、いや、あの中にはね、ない、ほとんどないんですよ。
あ、街灯なかったんだっけ？
なくても、まあ、空が明るいんで、あれだけ明るいんですけれども、
うんうん、
写真を撮るにはかなり暗いです
よね。うんうんうん、普通に撮れるような感じじゃないよね。
じゃないです。
うん、
まあわざわざあそこに行くっていうのはですね、
うん、
まあ一つは夜桜でもう、うん、ライトアップされているところは、まあ撮ってもつまらないっていうか、
はいはいはい、
当然人いっぱいいるので、
うんうん、
同じ写真しか撮れないっていうのが一つと、
うん、
まあ墓が一つ、墓が好きっていうのは置いといてですね、
うんうん、
自分でライティングできるんですよ、暗いと。
はいはいはいはい。街灯とかないし、まあ、で、まあ、照明つけてたりとかしてないからってことか。
そうなんですよ。
うん。
っていうので、まあ、自分でライティングした夜桜が撮れるという、そういう、
うん、
まあ、メリット。っていうか、それがやりたくて、あそこに行くっていう感じ。
ああ、なるほどね。
はい、背景も面白いし。
うんうん。まあ、今回は、クリポンのストロボを持っていて、それを、あれなんて言うんですか？手動でつけてみたいな。
そうですね。あれはね、マルチ発光っていうのかな。
うん。
ま、マルチと、あと何ですか？連続？
うん、なんか、モルデリングライトをしてるような状態みたいな感じですよね。うん、
他のメーカーはよく知らないんですけど、キャノン の、うん、あのスピードライトって、
うん、
光量と、あと、うん、1秒間に何回、周期ですね、ヘルツ、
うんうんうん、
何ヘルツで光らせてって言って、1秒間に何回光らせるっていうのをプログラムを組めるようになってるストロボがありまして、
うんうんうん、
でまあ、それを使って連続的に発光させることで、
うん、
なんて光で、サーチライトのように移動させながら照らすっていうことができる、
うんうんうん、
一発だともうそこの当たってるところが一番明るくて周囲がだんだん暗くなるっていう感じになる、
うんうんうん、
まあ、この実はね、あのライティングって土門健先生のライティング、
はあ、へえ、そうなんだ。
はい、あの方法っていうか手法、
うん、
古事巡礼っていう、
ね、うんうん、
とかを撮ったやつで、
うん、
仏様を撮ってる写真がいっぱいあるんですけど、
うんうん、
当然ビューカメラというか、大判のカメラで撮って、
うん、
のぞく光量必要なんですね。
うんうんうん、
まあ、もう何十年も昔の話なんで、
うん、
で大体お寺っていうか、仏壇じゃない、仏像とかあるとか暗いじゃないですか、
うん、
で絞りも絞るしっていうので、やっぱりストロボ、うん、当時も一応電気のストロボあったようなんですけれども、
うん、
それを使うっていうことなんですが、
うん、
まずは弟子たち、もう本当何十人か十何人か知らないんですけど、弟子たちに、
うん、
懐中電灯で光を当てさせまして、
うん、
でそれでピント合わせるんですね。
はいはいはい。
で、その後は、まあ、お前はあっち、お前はあっちっていうふうにストロボを持たせて、いろんなところに散らせて、
うん、
まあ、で、その暗闇の中で、ストロボを何頭もどんどん焚いて、多重発光露光といいますか、
うんうんうん、
そういうふうにして撮ったのが、古事巡礼の、
そうだったんだ。
はい。
うん。
まあ、あれはまあライティングしながら撮られている、まあ、あのそんな派手なライティングじゃないですけど、
うんうん、
して撮っているという、で非常になんかこうキレがある感じの描写なんですけれども、
うん、
当時みんなびっくりしたんですよ。まあ今見ると普通なんですけど、うん、やっぱりそんなに、そんな風にキレのあるこう細部まではっきりシャープな、
うん、
なかなか撮れなかった時代なんですね。うんうんうん、やっぱり犯罪の問題もあって、
うん、
でそれがそのストロボでを何回も焚いて、
うん、
メリハリをつけたライティングをすることで、すごいいい仏像の写真が撮れたという、そういうライティングの方法の、まあ、応用というかなというか、
うん、
まあですね。
なるほどね。で、まあ、具体的に言うと、まあ、三脚で据えて、何秒か、シャッターを開く間に、
うん、はい、
その連続発光したクリップオンのストロボを持って、
その
光を桜に当てて、はい、
そう。
まあ、光を塗っていくような、
そうですね。
感じですかね。
まあ、一人でやるときはセルフタイマーで、
うん、
あの、押して、うん、それを持って走っていくわけです。
うんうんうん、
あの、ライティングしたいところに、
うんうん。
カメラの側からライティングしちゃうと、ただ、あの、つけて撮ったものが変わらないので。
うんうん、まあ、そんな感じで、最初の場所でですね、その、さっき、5D が壊れたとか言っていた場所でですね、はい、そのやり方を見せてもらいまして、おお、なるほどとか思って、こうやって撮るぞとか思って、で、まあ僕も、角さんに、まあまず実演というかね、最初撮ってもらって、はい、そこら辺照らしてとかいうのを、やってみて、で、次自分の分でやってみて、ああ、なるほど、こういう風になるんだ、みたいなのを確認して、場所を移動したりして何箇所かで撮ったんですけども、すごい面白いですね。こうなんか自分でそのさっき言ってた自分でライティングできるっていうかね、そういう自分の照らして、まあどこの花を写してどこのはもう影になっちゃってもいいやとか、そういうなんかバランスみたいなのを考えたりとかするの面白いなと思って、なんか自分で作っていく写真みたいな感じがして、
そうですね。
うん。
まあ、あの風景写真なんだけどライティングが自分でできるっていうなんかすごく、うん、贅沢というか
、うん、
非常に特殊な条件ですよね、
うん、面白かったですね非常に。そう、それでまあ何か最初のうちはねこの六本木ヒルズを背景にこう撮っていたんですが、何か桜のトンネルみたいになってる通りがありまして、そこその青山霊園って分かんなくてもいいけどいかにも桜みたいなのを撮っときたいなと思って最後の方でね、
はい、
そっちの方を狙って撮ってみたんですが、その通りに結構人が何人も通っていて、その人の後ろ姿がこうちっちゃくていいから入ってほしいなと思って、
はい、
一生懸命やったんですよ最初。
あ、そうだったんですか。
うん、カップルじゃなくて二人で歩いて向こうに歩いて離れていくような感じで行った人がいたので、
はい、
あ、これちょうどいいと思ってそのトンネルの中に二人の影が映ればいいなと思ってたら全く映ってなくて、まあ、長時間旅行だからね、
はい、
まあ、消えちゃうんですけども、まあ、こんなに綺麗に映んないんだと、
はい、
まあ、これだったら、その前か、その前にスノーさんの分で、ここら辺に立ってここら辺を照らしてって言われた時にここら辺は映るからもうちょっとしゃがんでとかっていうのをやってたんですよね、はい、でも映んないんだと思って歩いてればね、
うん、そうですね
と思って、あ、じゃあもう別にこう自分が歩いて離れてってそのトンネルを下からどんどん照らしていけばトンネルが浮かび上がるんじゃねえかという気がして、やってみたんですけども、それが見事自分の姿はなく、
そう
桜だけこうトンネルが、はい、歩 要はシャッターが開いてる間の時間に歩けた距離だけなんだけど、トンネルが浮かび上がるっていうのが分かって、で、2回目はスノーさんと2人で並んでね、
はい、はい、
こう上に、
パチパチやりながら
、
ピカピカした
りしながら、前に光を塗りたくって、どんどん先へ進んでいくみたいなのをやったんですけど、これがまた、まあ、2頭ある分、はっきりと出てきてね。
はい。
もうこれは面白いとか思って。うん。なかなか、そんなことをしながら楽しんで撮ってきたんですけども。ブログの方にそのね、スノーさんがアップしてくれてますが、私が歩いてる、こう一生懸命、下からライトを当てていた時の写真もあります。
はい。
その次が、失敗作っていうことで。
はい。僕これは、実はハンスケさんが突然お仕事モードになってしまったので、お仕事モードっていう。
あ、電話が入っちゃったんですよね。
電話が入っちゃった。
15分とか20分くらい電話してたみたいな。
その間僕が、まあ、ここはいいと思ったところがあって、
うん、
始めたんですけど、いかんせん一人では、ちょっとワイドでね、右が、六本木ですね。左はちょっと影になってますけど、あれは東京ミッドタウンなんですけど、それで、なんともいいロケーションだと思って、
うん、
そこで桜をこう一生懸命ライトアップしようとするんですけど、やっぱり一人ではちょっと難しいのと、
うん、
なんかドタバタ走りながら行ってるので、もう下から立ち上がってるなんか幽霊みたいな、スタートレックの、転送みたいな。
はいはいはいはい。
これは僕が泥棒を持ってそこにいる、その下にちょうどいるんですね。
うんうんうん、
なんかギリギリ一応フレームの外にはいるんですけど、
うん、
強い光源がそこにあるもんですから、
うん、
まあ、フレアという現象で、
うん、
そこにこう光が入っちゃった
ん
です、ね。っていう、こんなのばっかり作っててですね、
うん、
じゃあ難しいと思って。
うん、
で、あと、ハンスケさんが仕事が終わりまして、
うん、
で、ハンスケさんと、
うん、
その下の方は、ハンスケさんが右側から、
うん、
で、僕が左側から、
うん、
カメラにも一個つけておいて、
うん、
それを、まあ、真上に向けて、
うん、
一発、
うん、
発光させるという形で、
うん、
ったのが、その3頭マルチ発光ライティングっていう、はい。
ね。
マジです。
うん。これ、あれだね、こう、まんべんなく、桜が浮かび上がって。
うん、
最初の失敗作と比べると、桜の花が、うん、だいぶはっきり見えてきてるような感じになってますよね。
そうですね。
うん。
で、これ、ハンスケさん、この空の色気がつきました？
黄色っぽいの？うん。
見た目ではこんなに黄色くないんですよね。
うん。もうちょっと、オレンジって言ったらいいの？
あ、そんなに赤かった？
うん。結構赤かったですよ。
ですかね。
うん。でも、こう、黄色くはな
かった。ああ、もう僕にはグレーに見せ
る。ああ。
いや、スパの色ってね、結構、青っぽいんですよ、人間の目で見てると。
ああ、はいはいはい、はい、
はいはい。カメラで長時間録画すると、
うん、
人間の目には映らない、こう、タングステン系の色というか、ナトリウム系の色の、
うんうん、
色というか、そういうのがあって、非常に色温度が低いんですね。
うんうんうん、
だから、このまま録画をさらに、かけていくと、ものすごく黄色っぽい、なんか変な黄砂の空みたいな、
うん、
真っ昼間なんだけど黄砂の空みたいな、そういう空になっちゃって、
うん、
全然夜の雰囲気からかけ離れていく、
うんうんうん、
しまう
ん
ですって、
うん
うん、それがちょっとこういう撮影の難しいところで、
うん、
そこは言ってもデジタルだから本当に楽な話ですね、
うん、
もうカラーだとフィルターとかではちょっと補正できない、
うんうん、
ぐらいな感じですけれども、
うん、
中ローで撮っておけばかなり調整ができるので、
うんうん、
なるほど。
まずは、はい、まあ、まずは取るんだったらローで。
うん。
っていうのが、まあ、基本ですかね。
はいはいはい。はい、うん、で、その、最、その、この、はい、疲労温度を合わせるとっていうのが、はい、まあ、記憶色。
そうですね。
こんな感じに見えてたよっていう。
僕の記憶色では、空の色はこのぐらいのグレーっていうか。
うんうん、うん。あ、でも、うん、この、うん、ちょっとでも赤み入ってるでしょ。
うん。うん、ああ、まあ完全には補正してないです。これ完全に補正するとね、うん、あの、ものすごく色温度が低いので、
うん、
ストロボで、あの、やっている、当てている桜は真っ青になっています。
おぉ、はいはいはい。
ああ、なるほど。うん、まあこれかなり青いですけどね。
うん。
青いっていうか白いっていうか青白いっていう。
うん。で、その次の、この、調整後その1はどういう風にしたものなの？
ああ、それはですね、あの、真下にありますけど、うん、まあ、色温度結局、あの、カメラ任せの色温度です。4850。
うん、
で、色かぶり補正っていうのが、プラス1っていう風に入ってるんだけど、
うん、
あの、それを色温度下げまして、
うん、
4400に下げまして、で、色かぶり補正をプラス21といって、あの、かなり、地味、
うんうん、
フリー系の方に振っています。
うんうんうん、
で、あとは、あの、シャドウの色かぶり補正もやっぱり地味というか、地ブルー方向に。
おぉ、はいはいはい、はい、
はい。あ、一番右、下の方のね、
あ、はい、
マイナス9にしてます
けど、うんうん、
あんまり他のところは、レッドとかグリーンとかブルーはあんまりいじると変なことになるので、
うんうん、
いじってないんですけど。
うん、
で、あとね、周辺光量ですね、あの、いわゆる周辺原光ってやつな
ん
ですね、
うん。
普通はこれプラスに補正するんですよね、
うん、周辺原光。明るくするんでしょ？
そう。
うんうん、
まあ、僕の場合は大体マイナスにすることが多くて、
あ、はいはい、
周辺がちょっと暗い方が、
うん、
中心にの、中心にあるメインのものがね、引き立ってくるので、
うんうん、
こういう設定にしたのが、設定です。で、まあ、これ、味噌はね、露光量はプラスなのに、明るさ、一番左ですね。
うん、
基本補正の露光量はプラスにしといて、
うん、
明るさは、これ、プラス25っていうのは、標準がプラス50なので、
うんうんうん、
だいぶ減らしてるんですよ。
なるほど。まあ、
コントラスト上げてんのと同じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここら辺で、あの、桜の、あの、一番上の、あ、上から2番目か、
うん、
上から2番目の大きいのに比べると桜の花のちょっと浮き上がるような感じ
にな
っています 。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
っていう一応、まあ、これが基本になりますかね。
これ露光量を上げて明るさを下げるっていうのは なんでなの？
あ、まあ、コントラストを上げるっていうか、あの、トーンカーブと一緒なんですけどね。
ああ、なるほどね。
トーンカーブを、トーンカーブとかレベル補正か。レベル補正で右側の、三角をぐーっと左に寄せていって、
ああ、そこそこ。
ね、で、露光量はそうですね、うん。で、明るさっていうのはトーンカーブなので、トーンカーブで、を指なり
に、うん、
中間上を、
うん、
アンダーにしていくと、
うんうんうん。
そうするとハイライトが立ってくる。
ああ、なるほどね。はいはい。
まあ、トーンカーブでやってもいいんですが。
うん、うん、
あの、僕の場合は、この、無効量と、ね、
うん、
やってみました。
はい。
はい、この方が、まあ、わかりやすいんで。
うんうん。なるほどね。え、で、これを、3つ合成するの？
二つですね。
あ、
まあ、まず、基本はこれなんで、別にこれでいいんですよ。この調整後その1で。
うんうんうん、
いいんですけれども、
うん、
まあ、ここで完成っていうのはつまらないので、
うん、
まあ、ちょっとここから先は絵を描いているような感じになってるんですけれども、
うん、
もう極端に色温度の低い、
うん、
低いんじゃない高い。高い、ね。うん、色の設定的には低いですね。うん、低くしたら3450っていう。
うん、
まあ、サウナの、はいはいはい、ローから作ります。
うん、
乗っけておいて。
あ、ごめん、ちょっと今途切れましたね。真っ青のをまず作ります。
はい。
はい。で、
真っ青のを作りまして、うん、で、まあ、レイヤーを重ねるんですけど、
はいはいはい。
普通の色のと、真っ青の色の間に、うん、リッピングレイヤーっていう、まあ、これ、フォトショップの機能なんですけど、
うん、
それを、挟みまして、
うん、
で、下にクリッピングレイヤーの図がありますけど、
うんうんうん、
ここにですね、グラデーションを入れると、
はいはいはい、
これ何もグラデーションを入れない状態では、
うん、
下の絵が、
うん、
下の絵というのは普通の色ですね、調整後その1の方の色しか見えないんですけど、
うんうんうん、
で、それに対してグラデーションを入れていくと、グラデーションの入ったところが、
うん、
上になっている青っぽい、
うん、
写真の部分が見えてくるっていう。
うんうんうん、
まあ、これは、もう、なんていうの、大昔からある。
うん。
フォトショップとかね。
うん。
リングレイヤー使えるようになってくる。
うん。
で、僕の場合はこのフリッピングレイヤーの、中のグラデーションに色をつけました。
ほうほうほうほう。
すると、ちょっと上の方だけ赤っぽい色になるので、
うんうん
うん、まあ、フィルターかました。ような感じで、
うん、なるほどね、
はい、まあ、結局これまたすぐ音楽、最近音楽の話になっちゃうんですけど、うん、ね、ドミソだったらドミソなんだけど、なんかそこにラーとか
こう、うん、
なるほど、ちょっと濁ったね、
うん、
色に音にしてみたり、そういう感じなんです。
なるほどね。
まあ、これはだから、好みでやってもらえばいいし、
うんうんうん、
これが、こればっかり走るときっと気持ち悪いですけど、過激にやってるんですけど、
うん。なるほどね。まあ、こういった感じで、アクセントつけるというか。
いや、すごいですね。やっぱ全然違いますよね。
うん、
やる。まあ、うん、なんていうんですかね。ちょっと、どうしても好き嫌いが出るとこなのかもしれないですけど、
うん、
いや、でも、こういうのもいいですよね。
ありかな
ぁ。バリエーションがあってね。
てか、なんか、これだけを最初に見せられたら、うーんっていうね。
うん、そうですよね。もうすげーって終わってしまいますよね。
うん、まあ、ちょっと極端にね、今これ色ついてるけど、もうちょっと控えめにこの加減をしたら、
はい、
あ、こういうもんなのかって思っちゃうぐらいな感じかもしれない。
これはね、レイヤーの不透明度とかを、
うん、変えればね、
1% 大きに変えれば、はい、自分の好きなようにできるので、
うんうん、
まあ、ただこれはやっぱりある程度いろいろやってみてですね、
うん、
自分の好みっていうか、方向性をまず、
うん、
前から始めないと、
うん、
とんでもないことになります。
ああ、キリがないしね。
キリがないし、
なんか、うん、ド派手になっちゃったりですね。
どんどん多分派手になっていくか、
あ、
傾向はあると思う
ので、うん。まあでもなんか、ほどほどに、こうなんか強調したいところ、ちょこっとだけ手を入れるだけで随分雰囲気変わるような気がしますね、こういうのね。で、その次がお墓を入ったバージョン。うん、これいいね。
これ、まあ、僕は本来はこういうのを取りに行ってるんですけど、
うん、いや、そう思って僕もね、お墓入りバージョンとか何枚か撮ったんだけど、なんかこういう雰囲気にならなかったのね。
いや、もし万が一びっくりするようなものが映ってしまったらどうするんですか、お墓。
まあ、びっくりするような、
それこそお祓いに行かなくてもならないようにな
りますよ。いや、僕はここっていうか、まあ、東京の、いわゆる公共の墓地のかなりの部分は回ったんですけど、
へ、
あの、びっくりするようなものは映っておりませんでした。
そうなんだ。
はい。
まあ、ないものは映んないわね。
びっくりされたことはあ
るいや、でもなんかこのお墓の寒々しい感じがこれすごい出てていいな。こういう感じになんなかったんだよね。
ああ。
なんか、あからさまに墓石取りましたみたいになっちゃった。あれ、これちょっと雰囲気ないなっていう感じ。
まあ、やっぱりライティングと、まあ、これは当然今の上に今までやっていた手法で。
うん、うん。
をちょっと控えめにしてやる。
なるほどね。
まあ、ライティングでかなり決まります。
ああ、なるほどね。
あの、これを撮ってるときに、うん。ファンスケさんちょっと離れてたんですけど、カップルがやってきまして。
う
ん、
はいはいはい。
で、あの、あ、僕が撮ったのに気がついて、ちょっと止まって、待っててくれたんですね。
はいはいはい。
で、あ、すいませんって言って、どうぞって。
うん。
あ、いいの撮れますかとか、あの、聞かれたんで、あ、じゃあ見てみる、はい、
うん、
あの、モニター見せてあげたんですけど、
うん、
いやー、やっぱカメラ違うね。一眼だね、一眼。
またそこでも言われたんだ。
すっごい傷つきました。
その2がここに入ってると。
そう
なるほど。
当人は褒め言葉だと思ってんのかもしれないですよね。
まあ、そう思っておけば。なんか、大人げなくがプロだからって言いそうになったんですけど。
なるほどね。わあ、ほんで、この最後のいいっすね。
はい。これも青山墓地で、あの、うん、まあ、ハンスケさんにちょっと話しましたけど、あっち側の方が暗くていいんですよ。
はいはいはいはい。
こっちはちょっと怖いかもしれないですね。こんなに明るくないので。
これ右側から当ててるの？
あ、そうですね。
あ、やっぱそうなんだ、はい。この光は当ててる光なんだ。
はい。走っていって、10秒の間に走っていって。たまにだから、あの、結構、ね、墓場って、はっきり言って足元かなり悪いので、いろんなものにけつまずきそうになったりします。
でも、こんなところで一人でこのバタバタ走ってなんかピカピカさせて写真撮ってたら、怖いよね。
かなり確認されます。
ああ、でもこれすごいな。俺は確かにハマるかも。まあ、というところで、とりあえず、現場で終わりましたか、はい、それをちょっと聞いていただきたいと思います。はい、青山レーンでの撮影終わりました、はい、非常に楽しい撮影で予想以上に面白かったです。
はい、まあ、今日はね、風がなくてすごく良かったし、暖かいしっていう、まあ、桜は最高、もう一番いいっていうのもあるけれど、
昼間ね、すごい風だったからどうなるかなと思ったんですが、今は風もなく雨もなく、ただ空が曇り空っていうので、
本当はあの晴れてて月がないと、うん、こう黒い、まあ割と黒い空になるので、
はいはいはい、
コントラストがつきやすいんだけど、
うん、なんか非常に明るいですもんね、
う
ん、遠くまでお墓が見える感じで、
そうですね、
まあ車の喧騒とかもあるんで、なんか全然怖いとかいう感覚はないですけど、はい、墓地のイメージはちょっと変わりました
。
ちょっとこの後用事があるので帰らないといけないんですが、私としてはまだ1時間でも2時間でも入れる勢いで、はい、
そう、そうなんです。僕も気がついたらなんか夜中の2時ぐらいになってたりして。
でもなるね、
なります
これ、
うん、で警察官にちょっとって言われると
か、
二度ほどあります。
いやでもこれは2時3時まで撮ってても多分全然平気なぐらいな勢いで楽しいです、皆さんもぜひ墓地で撮影やってみてください。ちょっと面白いね、なんかストロボサントを使ってとか、
はい、
歩きながらストロボ光らせてとかをやったので、はい、またスカイプの方でゆっくり収録したいと思ってますので、
はい、
また収録したいと思います。と、はい、いうことで今日はありがとうございました、
はい、あの墓に取り憑かれてください。
はい。
ということで、撮影終わってね、まあ、この後
僕がね、いらっしゃる収録があったりとかで、バタバタ
帰らざるを得なかったんですが、予定がなかったら本当あと1時間2時間は痛い感じだったもんね。
まあ入れましたね、あったのあったしね。
ね、まあこの時も言ってましたけど、日中ね、すごい風だったから、どうなるかなとか思って心配をしていたんですが、まあ、行ってみたら、あったかいし、風もほとんどないような感じですしっていう感じで、なんかいくらでも入れそうみたいな感じなんですけど、まあ、ああいうのって切りなくなっちゃうよね。
うん。
まあ、青山霊園だからっていうわけじゃないんだけど、ああいうふうになんか、はまり出すといくらでも入れちゃうかなっていう感じだったんですが、まあ、でもすごい楽しかったですね。
ですね。まあ、夜の撮影って、大体僕は楽しいんですけど、まあ、ここはちょっと非常に非日常な感じなので、好きですし、
そうそう
なんか、特に、あの時はちょっと人が多かったんですけど、人がいない時だと、この絶景独り占めとか思うとすごい気分いい。
絶景って墓地でしょ。
まあそうなんですけど。
なるほどね。いや、なんかね、よっぽどこの番組でも言ったと思うんですけど、ダム湖で星取った時の方が、怖かったんですね。青山霊園は全然、まあ、スノーさんがいたからっていうのもあるんでしょうけど、一人でも大丈夫だなと思ってね。あの時電話した時、実際一人だったしね。
あ、そうですね。
でもなんか、全然取り残されちゃったみたいなのもなく、普通に、どこにいるんだろうみたいな感じで、お墓の中もうろうろ歩いたりもしたんで。もう全然平気な感じだったんで、ちょっと自分でもびっくりだったんですけどね。基本愛とか、苦手なんでダメなんですけど、あそこは全然平気で、なんか楽しい感じ。
はい。
なんか楽しいっていう感じがしました。いや、でもなんか久々に、こう、撮ってて楽しい時間だったので、すごい行ってよかったなと思いましたね。またなんかあれですね、このフォトスクランブルで、お聞きいただいている皆さんも一緒になんか青山霊園ツアーはちょっとどうかとも思うんですけど、まあ別のなんかね、みんなで撮り行くのもいいのかなって。
撮影会みたいな、
なんかね、撮影会って僕ピンとこないんですけど、こうみんなで写真撮るのってどうなんだろうとか思ったんですけど、今回のは楽しかったな。
まあ、まあそうですね。お互い撮ってるとかよく見えないっていうところはまた。
ああ、いいんですかね。
闇鍋みたいな感じで。
なるほどね。あ、でももう一つには、スノーさんの写真を撮るのに、こう、手伝ってる感みたいな。一緒に一つの作品を作ってる感みたいなの。で、僕の撮ってる時にスノーさんも手伝ってくれたりとかって言って、出たのも楽しかったのかな。
いや、まあ僕は特に今回三頭ライティングができたので、はい、なんか10人くらい引き連れてって、本当土門家接待先生やってみたいよねとか。
あ、なるほどね。ああ、そこそこ。じゃあ来年夜桜は青山霊園で、まあリスナーさん。含み、まあ、リスナーさんじゃなくても、なんか、いろんな人巻き込んで、ゾロゾロと青山レーンにカメラを貸すやつがいっぱい歩いてるみたいな。そんなのもいいかもしれないですね。
はい、普通に、ご座引いて、なんだっけ、花見や、真っ暗闇の中で花見や。
ああ、なんかお酒臭い一角ありましたもんね。うん。あれもちょっとどうかなと思うんだけど。
どっちも迷惑かもしれないけど。
またそれどっちだね。
はい。
うわーとかって、なんか、僕も結構騒いでたような気がする。どっちもどっちかなと。迷惑なのはお墓の中で眠られてる方かなという気がしました。はい。ということで、なんか、ああいう撮り方ね、まぁ、あ、ちょっと、参考に もうされてる方もいらっしゃるのかもしれないですけど、長時間開けてる間にこう自分でストロボで光当ててこう浮かび上がらせるみたいな、撮り方とか、まあいろいろ試行錯誤して楽しんでみてはいかがでしょうかと。まあ場所によってはもう終わっちゃうのかもしれないですけどね。まあ来年とか、まあこれから桜のところの方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうということで、今週は青山霊園での桜、墓地で桜みたいな、お話でございました。あと、カメラバック企画引き続きやって募集しております。ミルさんの方には準備していただいたので、来週あたりご紹介していきたいなと思っております。はい、ぜひリスナーの皆様も写真を撮ってお送りいただければということで、小崎さんは、東京の地に。
使ってないんですよね。
あ、そうなの？カメラバッグ？
使ってないです。
え、カメラだけポロンと持っていくの？
ええ、もう、しかも、剥き出しとか、ケースすら入れないぐらいの勢いで。
そうだよね。
あ、でも、ちょっと最近反省して、なんだっけ、この間、デジタルフォトっていう雑誌、
うん、
おまけで、カメラにつつの巾着じゃねえ、クロスが出てたんですよ。
ほう。
で、ついてきて、で、それで、DP2 くるんで、
ほう。
カバンに無造作に突っ込んでます。
へー。え、でもそれは単に布で巻いてるだけみたいな感じ？
ちょっとなんか、なんだ、紐素材みたいなやつ。
ほうほうほう。
で、まあ、擦り傷がつかないぐらいですかね。
ああ、なるほどね。ぶつけた時とかっていうんじゃなくて、擦り傷とかその程度は防げるよっていう。
ね、で、一眼持ってる時もレンズ交換しないし、つけっぱなしで歩いちゃうから、あんまり関係がない。
ああ、なるほどね。そうか、そうだよね。
そんなありさまなんですよ。
でもなんか、ソメイユでは DP2 のレンズフードに走り込むと突っ込んじゃうぐらいの人だからね。そこそこ。まあ、一応そんなのもやってるので。え、今はでも持ってないわけじゃないんでしょ？
持ってないわけじゃないです。一応、ドンキの F2 持ってるんですけど。
お、F2 あるんだ。
頼まれ物の時に、機材が多いとか、そういうような用途じゃないと、まず滅多に出てこない。
出てこないのか。
レアです。
ああ、なるほど。そっか。まあ、でも、そんだけ、こう、機材っていうか、もう、カメラ単体そのものってなってくると、あんまりいろいろっていうのはないのか。
そうですね。ストロボを入れるか入れないかによって、持つか持たないかが決まるって感じですかね。
ああ、ストロボが必要な時はカメラバッグ入れていくみたいな。
ストロボとバッテリーパック入るから、
あ、そう
か、どうしても傘が行くんですね。
はあ、はあ、はあ。なるほどね。
そういうぐらいですかね。
一応この企画の、想定のシチュエーションとしては、丸1日、24時間とかじゃなくて、朝から出て晩、日暮れぐらいまで、どっかに好きなところ行って撮っていいですよっていう時間が作れたと。なったら、どんな機材持ってきますかみたいな想定、一応、設定があるんですよ。
すごい手ぶらです。ひどい。
いや、
手ぶらまではいかないですけど、
うん、
やっぱり、だいたいもう家出るときにレンズ一本決めちゃうんですよね。
あ、もう今日一日これでいこうって感じな
の。で、替えの電池持つぐらいで、
うん、
で、両手になんか持ってると写真撮れないんですよ、私。めんどくさくて。めんどくさい。歩きて。
はいはいはい。
だからもう本当にカメラと最低限の荷物。
だけにする。
どうで行くから、うん、そうするって言うとあんまりカバンって専用では持たない。
ああ、なるほどね。
もう普通の荷物プラス剥き出しのカメラ1個。
こう、
そういうんで歩いちゃうことが多いんで。
へえ、そうか。撮影用の機材のなんか一塊みたいなのはないってことなんだ。
そもそもない。ですよ。
おお、そっかそっか。
よっぽどなんか理由があって、なんか持ってかにはならんもんがあるとか、
うんうんうん、
そういうんでもない限りは。
そっか。へえ。丸一日でもそんななんだ。
そんなです。
へえ、それは
もうずっと習慣ですね。もともとあの一眼レフでも35か50か、
うん、
どっちかフィルムの35でしたから、
うん、
標準持ってくか広角持ってくか
でどっちか
ちょっと考えて決めて、
うん、
で一本つけっぱなし。
へえ、もう途中交換するとか
そういうのか。他にはもうあのコニカのヘキサーって言ってレンジファインダーのコンパクトを持ってくときなんかはもうそれ1台だけですから。
へえ、
そんなも交換しないし。
うん、でもフィルムだったら予備のフィルムとかって持ってくんでしょ？
ポケットに入れちゃいます。
あ、入れちゃう。
入れちゃうのか、別に持ってかないんで、一回の撮影だと。
ああ、そうなんだ。
あの、頼まれてるときは別ですよ。発表会とかは必ず10本、20本持ってかないとど
うも
ない。自分で歩いて1日ブラブラしてる分だったら、そんなに。
へえ、あ、そうなんだ。
大体知れてるんで。
1本2本予備があればいいやぐらいな。
そうですね。もうで純粋撮影目的だとしても、
うん、
まあ10本は持たないよな。5、6本とか。まあ現地調達すりゃいいや。
ああ、そっかそっか。まあまあ買えんくもないですよね。
なるほど。撮るときでもやっぱり100枚ちょっととかそんなもんですかね。そう、36枚3本あれば大体足りるじゃないですか。
あ、はいはいはい。ほんで、まあ、1本入れてっちゃえば、持ってくのは2本っていうことだもんね。そうか。それはちょっと意外だったな。
計装機です、基本的に。
まあ、でもなんかあんまりコテコテ持ってくようなイメージでもなかったんだけど、なんかすげえ、工夫したなんかこだわりのなんかものがいっぱい出てきそうな。あのストラップの時のイメージがあって、なんか手作り品がなんかボロボロいっぱい出てきそうな感じがして期待してたんだ
よ。昔いろいろ凝ってたんですこともあるんですけど、
うん、
まあ忘れるんですよね。フィルムの時はあとはなんだっけ、マジックインキ遅いやん、はいはいはい、とか油性ペンみたいな、そういうのを必ず1本持っていかないと、
うん、
番号を書けなくなっちゃうんで。
それは何、パトローネに書くの？
パトローネに直接書きますから。
なるほどね。
そのぐらいかな。
お
お。そんなもんです。
そうかそうか。
で645になったとしても、
うん、
645の機材がやっぱり固定焦点でレンズ交換もなんもない機種だから、
うんうん、
1台持って替えのレンズとフィルム持って終わり。
ああ、そうなんだ。
そういう感じです。
なるほどね。はい。ああ、そう、645の電池で思い出した。
ああ、渡すの忘れた。
ああ、いやいや、あのね。
ありました？
うん。変えました。4LR の44。
あれ、懐かしい。
これ、ビッグカメラに行ったんですよ、
はい、
でカメラ売り場のとこでボタン電池とか、昔のフィルムの一眼にプチッと入れるような、はいはい、ちょっと変わった形状の電池とかいろいろあったから、ここならあるだろうと思ってみたら、これのちょっと大きいサイズいっぱいあるんですよね。 CR、
あ、 2CR、
2CR か、
CR
だったかな。
123A とか 2CRA と 2CR だっけ、
2CR5
か、そうか。
それはなんかいろいろ種類もあったし、メーカーもいろいろあって、
あ、
2個セットとかいろんなのがあるんだけど、これ1個だけ。この 4LR44 は1種類1メーカーしかなくて、しかも1180円。
高っ
と思って。
SR じゃなくて LR でですか？
うん、4LR44。
あ、それは高いな。
そう、高いんです。で、
なくなるのか。
カメラ売り場じゃないところ。
あ、ほんと？
に行ったら、
うん、
その別の日なんですよ。
はい。
それも買っちゃって、いや、これなんか数少ないし、どこでも買えるようなもんじゃないから、2つ買っとこうと思って2つ買っちゃったの。はい。で、1日空いて次の日またなんかで行かなくちゃいけなくてビッグ行ったんですよ。で、その時はカメラ売り場は行かずに、違う、なんだ、プリンターとか とインクがまず必要だったのでまずそこ行ったんですよ、
はい、
でちょっと N ループの今残量が見えるワンちゃん出てるの知ってます？
あー、はい、
なんだ、
うん、N ループを挟んで鼻が光るんですよ、いっぱい入ってると緑で減ってくると黄色でとか
楽しそうですね
ちょっとね古くなってきたエネループをちょっと見分けがつかなくなってきてちょっとそれを買おうかどうか悩んでそれ一回見に行こうと思って行ったらそこの電池いっぱいいろいろ種類があって一応見てみたらあったんですよその買った以外のメーカーのが。
あ、はいはい、
で、4LR44 670円、はい怖いとか思って。
うそ。
大失敗しちゃうと思う。でももう。
そんなに差があっていいのかな。
カメラ売り場で買うと高いです。
なるほど。
まあ、これ必要な方は、600ちょっと出せば買えるので。
600が大体相場かなと思ってたんですよね。
もっと見られた。
もうちょっと安いかな。うん。LR。の2個入りが今200円ぐらいでしたっけ
?2 個入り？
うん。いや、あれ、あの、4つ重なってる電池なんで。
あの、LR の。
ボタン電池が4つ重なって、あの形状なんですよ。
う
ん、
ああ、うん。
2個入りは、ね、100円ショップとかで、
売ってることありましたもんね。
え、これの2個、え、この半分のサイズがあるの？
いや、半分のサイズはないんですけど、それ、あの、むくとです
ね。あ、4つ重なってるっ
つって。LR44 が4個入ってるんですね。
うん、これ何？これ、4つ重ねて差し込んでも OK なの？
まあ、できれば。
ボックスの形状が合わない可能性がありますね。
ああ、そうなんだ。でもね、これ、あ、この LR44 のやつじゃないけど、入れるのが売ってますね、プラスチックのケースが。
本当、
うん、そこに、だからボタン電池をこう詰めて、その電池の代わりにするっていうプラスチックのケースが売ってたんですよ。
で、
ボタン電池だったら100均であるだろうと思って、このサイズのやつを探したんだけど、これのはなかった。
ああ、そうですね、うん。自分で作る。
で、いろんな種類のありましたよ。
ありますね、そういえばね。
あ、これにボタン電池を詰めればできるんだとか思ったんだけど、あいにくそこにはこのサイズがなくてですね、結局その1100何本のやつを2つも買ってしまって、大失敗をいたしました。
やれやれ。
はい。ということで、まぁ、ちょっと話がそれましたが、またね、桜もちょっとのあるとこもあると思いますので、試してみていただければと。で、来年はね、みんなで行ければいいなと。
はい。
いう感じです。霊園で夜桜面白そうと思った方はぜひ連絡いただければ来年企画しますので、ぜひよろしくお願いします。来年小関さんも一緒に行きましょう。また、名古屋に行っていなければ。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、あの実は墓が好きなのは写真家のなんて言うんでしょう、あれ、あの定番かどうか知らないですけど、
うん、
今シャビで、あのジャン・ルーシーフっていう、もう亡くなられた写真家の、うん、まあなんて言うんでしょうね、回顧展でもないですけどやってます、
うんうん、
でジャン・ルーシーフさんが小学生の時に、
うん、
すごく僕は暗上がりが怖かったので、
うん、
あの強くなろうと思って、
うん、
フランスの田舎ですけれども、片田舎ですけど、うん、満月の夜に墓地に散歩することを日課にしたとか日記に書いてあるんです
よ。
で、そこが墓地が実に素晴らしくて、で大人になってからも家族で今日は天気がいいから墓地に散歩に行こうと言って
ほう、
そうです。
それ
を読んで、ああ、ジャンルシーフ並みなんだ、と。
自分なるほど。はい。
その、
はい。なんか桜そういうの撮ってね、撮ってんだか撮ってないんだかっていう間に、花がすっかり落ちちゃって、
うん、
なんか今年は微妙に空振り気味でしたが、はい、
はい、
と。
はい。
はい、そうですね、私はカメラの前にお墓を行く練習を先にしたいと思っておる。ミニでした。
はい。 では、最後にですね、
はい、
撮影した場所から車まで歩きながら撮った音源がありますので、それを聞いていただきながら今週は終わりにしたいと思います。ではまた来週、ありがとうございました。
はい。